口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、今回のゲストはイケメン評論家の沖直美さんです。
ご無沙汰してます。本当ご無沙汰です。わーいわーい。
沖さんがご登場いただいたのは2021年。
いやー早っ。あっという間ですね。
3年半3年前。
いやだ。でも私お二人のね情報はいろいろ見てるので、うん、全然久しぶりって気がしないですけども。で
今回は、うんうん、イケメン学習帳という新刊をですね、はい、
新刊を
発表なさったということで、うん、このご登場の機会になったんですけども、
ありがとうございます。
沖さんちょっと聞いてくださいよ。
聞いちゃう。坂口くん何、ね、何、
楽屋で話していた時に、うん、私の母親と異常な接点を見つけました。
何ですか、年ですか。
違う郷ひろみファンなんですよ。
うそ
ー。郷ひろみファンクラブ未だに入ってます。
すごい。
うちの母親で九州で郷ひろみさんのコンサート、あ、ライブって言っちゃ怒られるんですよ、うん、コンサートって言わないと怒られるんですけども、コンサート全部行ってます。
うそ。私もこのイケメン学習帳にも書いたんですけど、自分とイケメンってその頃言葉なかったですけれども、うんうんうんうん、その素敵な方との接点の最初って郷ひろみさんなんですよ。小学校の時、桃田美穂子ちゃんっていうね女の子が、なみちゃん知ってる郷ひろみって。
なるほど。いきなり幼馴染の名前が出てきましたが、はいはい、
知らない郷ひろみって誰、女の子っつったら、うん、すごい可愛い男の子なんだよっていうところで、
そうそう、その当時のドーナツ版の写真とか見たら、はい、もうめちゃくちゃ可愛いですよ。
可愛くて、うんうん、びっくりしちゃうぐらい綺麗な寝方で、はいはいはい、私もそれでひろみ号のファンにひろみ号なりましたよ。
この流れで私が一応沖さんのプロフィールを紹介することになってるんですが、すいませんが、はい、もう紹介不要なぐらい喋りの達人ということでいいですか。
すいません。
ラジオパーソナリティとしてデビューなさった後に、はい、これね僕ねすごいなと思うのが、うん、約20年にわたって、うん、毎年沖さんのこれなんですか、いい男祭り。
あ、はいはい。
これ簡単に言うとどういう、
はい、私いい男祭りと並行して、うん、沖縄の見えるラジオっていうのも未だにやってるんですけども、自分のソロトークライブなんですよ、うん、で毎年毎年リスナーさんだったり飲み仲間なんかを呼んでやっていて、で2004年からイケメン評論家って始めた時に、自分に何かをつけなくちゃいけない、ね、でその頃はイケメン評論家で、はい、いい男評論家としてやってたんですけれども、はいはいはい、その時にずっとそれは30年やっていた沖縄の見えるラジオの、そっか、ゲストをすべて、イケメンさんに変えればイベント成り立つな。
なるほど。ということは奥さんのずっと昔からの知り合いなのに、知り合いなのに呼ばれてないってことは奥さんからイケメン認定されてないってことですよね。
違うのよ、はい、呼んじゃおうよ全然。
マジ
か、ね、はい、そうそう、ゲストはその頃はイケメンさんじゃなく落語家さんだったり、例えばセクシー関係の方とかも出てたりしてもらってたんですよ。
なるほど、うんうん、そういう言い方が今現代だとギリギリということですね。
ギリギリなのね。
めんどくさいですね。
めんどくさい。いい男祭りっていうのは、うん、私が2004年ぐらいから始めたんですけれども、うん、いわゆる 2.5 次元って、
うん、はい、
今でこそ 2.5 次元って言うんですけど、うんうん、あの頃無名の男の子たちがやったら人を何千人と集めて、うんうん、すごい盛り上がってた空間があって、そこに私が初めて行った時に、何この盛り上がり、
はいはい、
誰一人お名前知らないのに物販が死ぬほど売れてくんですよ、はいはい、で東京ドームがいっぱいになっちゃったりするんですよ、はいはいはい、おかしい、なんだこの世界はってなって、そこから何人かキャスティングさせてもらって始めたのがいい男祭り。
要するに奥さんの知らない世界が
広がってて、そう、私の知らない世界が広がって、
なんじゃこりゃみたいな。
そしたらすぐチケットがソールドアウトになっちゃって、はいはい、あ、やっぱり来たい人見たい人が求めてるんだなっていうのが分かって、うんうん、はい、それから沖縄のいい男祭りっていうのはずっと、まあ、どっちかというと 2.5 次元の方とか役者さん、はいはい、出役の方を集めてやったりはしてます。
そっから20年の時を経て、うん、今回のイケメン学習帳を発売、はい、発表
やっとやっと、ね、
なさるに至ったわけですけども、うん、これちょっと私大変ちょっと失礼ながら、はい、意外だった気がしたのが、はい、サブタイトルが究極の推し活手帳の日本編なんですね、
はい、そうなんです。
やっぱり日本、
これが売れた、うんうん、まあ、読んでいただくと分かるの、みんなね読みなさいよ、
う
ん、本当に。
そうだそうだ。
旧石器時代から書いてるわけ。人類が大陸に、うん、ね、うんうん、来たところから私は書いてるわけよ、うん、はい、そんでね、その頃の顔はホモサピエンスで、うん、ちょっと目と鼻が大きくて、多分ソース顔の原点だろうとか、
う
ん、弥生時代になったらね、白くて切れ長の目がだんだん皆さん出てきて、うん、これは塩顔のルーツだろうとか、そっ から始まってるの、でね、俺あのイケメン学習帳やるときに、これなんか外国もやってみたいよねって話を実は
なって、なるほど、
例えばこれはあのいわゆる武士の方だったり沖田総司だったりそういう系なんですけど、例えば海外だったらナポレオンとかバッハとかモーツァルトとか分からないんですけども、偉人がたくさんいるじゃないですか。あとダビデ像の主、ダビデ像の中身の人とか分かんないんですけど、いっぱいできる。あと例えば役者さんだったらアラン・ドロンさんからブラッド・ピットさんから、えこれ海外もできちゃうねって言ってたんだけど、まず日本編が売れないことには海外編まで全くいかないというね。
あの日本だったら生きですとか色男っていう感じから、ね、昔遡ったのがあっても、このイケメンっていう、
そう、
ね、じゃあ牧野さん感想お願いします。
この、この、あのイケメン学習書って実はね、あの、勉強になりました。あのね、正直言ってあのね、私が想像してたのとは全然違って、
みんなそういうの、小学生の娘がねすごい感動したって言って、あの勉強になったって言って、
例えばねこのね、イケメンの歴史なんて、
そうそうそう、
これね、あの上にね、あの、
そう、上段下段になって
る、上段下段になってまして、上段が歴史年表になって
ます。そうなんですよ。
それでその時にどういうイケメンがね、あの、
そう、下はね、
語られたのかっていうのがあるのが、
上は普通のあれになってるんですよね、あの歴史になってる、旧石器時代から。
これはね、
そうでしょ、歴史結構いいでしょ、私これで詳しくなったから。
そうそうそう、だからあの、あの子供たちとか学生さんが歴史を学ぶときに入り口としてね、この年表って使われるの、
素敵、そういう言葉、待ってた待ってた待ってたよ。
要するにちょっと自分が興味ある推しとかイケメンっていうのと絡み合わせたら覚えやすいんじゃないか
と、ね、絡みやすい、そうなんですよね。
だ結構ね、なんか男の人が奥様とかに買って、で結局娘と二人でキャッキャ言いながら見てますとか、娘の推しとお母さんの推しが一緒に出てたりもするんで、
これはね歴史的な資料としてはすごいですよね。
いや、二人の先生から言われたらちょっと感動です。いやいや、ありがとうございます。特に、ね、
なんか比較的全くイケメンと真逆と思われてるような葉隠れ
武士の品
種、葉隠れを
調べたわ
よ。イケメン誌として挙げていらっしゃるの初めて見ましたよ。しかも理由が、武士たちに化粧を推奨する
そうそうなんて、国会図書館何回行ったことか、本当にだって生まれてないんだから知らないんだから、この時代ね、
そうですよね、国会図書館もね、20分よく早く、ね、本が出てきてくれたらいいんですけどね。
あとは幡ヶ谷のガストっていうね、うちの近くのファミレスにも朝から晩までずっといましたあそこで差し込みっていうか、何コンセントもあるし、フリードリンクだから、ずっといた、もう毎日いましたね、本当に。
これはすごいですね、
ちょっと本当ね、本当に学習帳にしたくて、まずなんでこの本できたかというと、イケメン学習帳っていうタイトルを私が考えついたところから、じゃあちょっと勉強になったりちょっと得になる本をしようっていう話に、だからなんかタイトルでね、こうベクトルが決まった感じなんですよね。でその前に私、リオオリンピックのイケメンさんの写真集を出させていただいて、もうそれは写真のみ80ページのオールカラーでやったんですけど、多分またちょっと全然違う形で、あの勉強、なんかちょっと勉強ができる感じにしたくて。
なるほど。なんか通常でしたら、例えば20人ぐらいのイケメンを奥さんが論評するみたいな本ですごい分かりやすいけど、ちょっとそれだけじゃ物足りなく、
でやっぱりこのルッキズムじゃないけど、
この
やっぱりお写真でそのイケメンたちを評論するのもこのご時世どうなのかと、そういうのも考え、でやっぱりちょっと書籍としてきちんとやりたかったなっていうのがあって、
なるほど。
で私がその頃ね、ジャポニカ学習帳をメモ代わりにいつも使ってたんですよ。
なるほど、
はいはい、あれジャポニカ学習帳、ん、学習帳って言葉使いたいなってところからイケメン学習帳になった
んです。しかも色もね結構、
そうそう、だからちょっと学習帳っぽいノート、これすごいんだよ、裏もねきちんとね、あの書けるようにいろいろね、皆さん表紙めくってみるとね、いろいろ書き込めるようになってるんです、学習帳のように。
あの本の中でもそうでしたもんね、イケメンをちょっと列記してみたりとか、自分史とイケメン史をこう照らし合わせてみるとかね、そういうのが
あって、ね、だからぜひ皆様のお手元に届けたいという一心で、この番組出させていただきありがとうございます。
奥さん実はあと1分ぐらいしかありません、
はい、そうね、早いわね、ごめんなさいね、喋りすぎたからね、すいませんね、本当に。
ところで、奥さんのことちょっと気になる方がいらっしゃったら、SNS でどこら辺にアクセスすれば、
沖縄美、美は実るの方の、美しくない方の実るの方で、沖縄美で調べると大体イケメン評論家とかあいつキモいとか出てくるんですけど、
それは余計ではないと思いますけどね
X とか、Facebook もインスタもやって やってます、インスタはナオミ.okiでやってます、
うん、どんな写真がたくさん載ってるんですか。
あの、ね、最初イケメンとの結構ね、昔本当にイケメン羅列してたんですけど、うん、コロナぐらいから人に会わなくなっちゃったじゃないですか、うん、だから載せる写真がなくて、はい、しょうがないから自撮り始めて、はい、ちょっとね後半おばさんの自撮りばっかりになっちゃったから、はい、ちょっとファン層が変わってきちゃったんですけど、
それはなかなかツッコミがいのある話ですね。
そうそうそう、
だからじゃあ次回ツッコもう、
あの、はい、そうそうそうなんです、うん、またぜひツッコんでください。
ということで奥さん改めてなんですけども、はい、イケメン学習帳、はい、究極の推し活手帳、はい、日本編ということで、はい、最後にこの PR お願いします。
はい、はい、日光企画からの、うん、出ております。アマゾンとかあと各書店でも売ってるっぽいんですけど、なければ注文かアマゾンで、はい、イケメン学習帳究極の推し活手帳、発売されております。ぜひ一家に一台、
そうですね、一家に一台、一
台に一冊
ですね、
一人に一冊、はい、お願いいたしま す。
ということで台本がいつものごとく 5% しか消費できませんでしたのです
いません、
次の3週間、はい、ね、トークセッションありますんで沖さん引き続きお願いします、はい、
お願いします。
本日は沖直美さんをお呼びしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。